耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第661回11月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんお金貯まっていますでしょうか。僕はですね、結構やばいんですけれども、これ言えないんですけどね、ちゃんとね金額は、ただですね、お金にね結構苦労する人とか、お金問題で困る人結構いると思います。まあ若いうちは特にね、お金貯まらないだろうって僕親に言われたことあるんですけども、すいませんお父さん貯まりません。というわけでですね、今回紹介する本はね、帯にこんなことが書いてました。どうしたらお金に苦労しない人生が送れるのか。これだけで十分気になるんですけどね。別にですね、こちらの本儲けようというお話ではないんです。まあお金と上手に付き合っていく方法、お金の知識が得られる本なんですけれども、もうポッドキャスティングで聞いてる方はですね、タイトル見てにやりとしてるかもしれません。そう、あの人の本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は大和書房より出ております。泉雅人著。お金の教養、みんなが知らないお金の仕組みという本です。いきなりですね、本文から引用したいんですけども、矢島の朗読でお送りします。本書の目的はズバリ、豊かで不安のないライフスタイルを送るための正しいお金の知識を身につけるということです。はい、というわけだったんですけども、正しいお金の知識ね、ここがポイントに思いますね。これは一体どういうことなのか、本を読み進めていきますと、どうもこういうことらしいです。例えばですね、大金を手にすると金銭感覚が狂う人がいます。まあ、宝くじや保険金などね、まあ、数百万数億単位の金額を思い浮かべた人もいるかもしれませんけども、まあ、年収300万の人がね、400万に変わるだけでも金銭感覚が狂うことがあるんだそうです。まあ、社会人になりたての頃はお金に困っていなかったのに、お給料が上がってからお金に困るようになってしまった人、まあね、給料が上がれば貯蓄ができると思ってたのに、実際に給料が上がったらなぜか家計が赤字になってしまった人、これがね、そんな人いるわけないと思うかもしれませんけども、いるんですよ。実はですね、著者の泉雅人さんもその一人だったんだそうです。でなぜこんなことが起きてしまうのか。まあ、泉さんによるとね、それは正しいお金の知識、まあ、強いては正しいお金の使い方を知らないからだというふうに言っています。で改めてこちらの本のタイトル見てみると、お金の教養となってますよね。実はですね、僕たちはお金について、まあ、とりわけね、お金の使い方とか扱い方をね、きちんと学んできていなかったんじゃないでしょうか。というわけでこちらの本ではですね、学問教育、職業教育、金銭教育というワードが出てくるんですけども、まあ、学問教育というのは学校で習う教育、職業教育というのは会社で習う教育で、金銭教育というのがこちらの本のミソです。そう、僕らはですね、お金についてあんまり学んでこなかったので、金銭教育、じゃあお金についてこの本で学びましょうよというのが趣旨なんですね。では実際どんなことをこの本は教えてくれるのか、今回新刊ラジオではですね、著者である泉さんにいろんなことを聞いてきましたので、こちらの音声をお聞きください。はい、ではですね、本日は、お金の教養、みんなが知らないお金の仕組みの著者である泉雅人さんにインタビューを行います。泉さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初の質問で恐縮なんですけども、こちらの本を読んで、泉さん自身もお金の正しい使い方を知らずに失敗してしまった経験が終わりだとのことなんですけども、この体験談、具体的にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、このお金の教養という本を今書かせていただいてるんですけれども、実際このお金のについて私がこうプロフェッショナルだったりとか、すごい扱いがうまい人間だったわけではないんですね。
はい、
やっぱり昔からそういう人間だったわけではなくて、昔、もう10年、20年ぐらい前の話で言うと、例えば自分がこう入ってきたお金があるとするじゃないですか。
はい、
そしたらその入ってきたお金は間違いなく全て使って、月によってはそれ以上使っちゃうような生活をしてた時があったんですね。
はい、
で、まあ本当にこう給料がもう300万にも満たないようなサラリーマンの時がありまして、
うん、
でその時は、なんとか苦しいながらギリギリでやってたんですけれども、それがまあ転職などによって年収がまあ倍近くにいったことがあったんですね。
はい、
そうなった時に自分のそのお金というのが、要は倍も収入が増えるってことはすごい贅沢できるわけじゃないですか。
はい、
でそうなった時に自分で、お金の管理ができなくなっちゃったんですね。
うん、
具体的に言いますと、 倍の生活が入ってくるわけだから倍の家賃でいいだろうとか、
うんうん、
で食べてるものももっと美味しいもの食べたいとか、で旅行も今まですごい節約旅行行ってたのにちょっと贅沢なとこ行ったりとか、
はい、
で車もまた昔はローンも組めないぐらいだったんですけれども、年収が上がるとローンも組めて、で身の丈以上の車を買って、でローンが払えなくなったりとか、苦しくなったり、毎月月末苦しくなったりとか、そんなのが続いてたっていうのがあるんですよね。
なるほど。
だからそういう経験から、まあ、こういういろんな自分自身の経験からをベースに、こういったお金の教育という本を書かせていただいているっていう感じなんです。
あ、なるほど。実際にその本を執筆しているときに具体的に想定してたその読者像、例えばその友人だったり知人だったりとか、また有名人であったりとか、はい、そういったなんか読者像ってありましたか？
はい、これは一つは自分です。自分自身に言い聞かせる、要は昔の自分自身に言い聞かせて、それを自分僕は書いてましたね。
なるほど。そうですね、こういう言い方は失礼かもしれませんけども、昔の泉さんみたいにその思ってる人、お金が増えれば貯蓄できるんじゃないかと、年収3000まではもうウハウハだろうと思ってる人は絶対いると思うので、そういう方にはぜひこちらの本を読んでほしいなと僕も思いました。
はい、
はい、でですね、本の構成のお話なんですけれども、この本の小別構成は第1章お金についての考え方、第2章お金のため方、第3章お金の使い方、これが小さなお金編と大きなお金編に分かれてまして、第4章お金の稼ぎ方、第5章お金の増やし方、第6章お金の維持管理、第7章お金を与えることとあるんですけれども、これはあれですね、お金の教養という、まあ、学問というわけではないんですけれども、泉さんの提唱するお金の教養を7つに分類したものだと思うんですが、
はい、
このうちその泉さんが、まあ、一番一般の皆さんに読んでほしいと思っている項目はありますでしょうか？
これは人それぞれによってやっぱ違うと思うんですよね。
はい、
例えば、この本ってすごいこう読みやすく、書かせていただいてるんですけども、中学生高校生でも読めるような本なんですね。
うんうん、
やっぱそういう人にはこの第一章のお金についての考え方とか、こういうベースのところからやっぱり知っていただきたいと思いますし、それこそ先ほどの年収3000万だけどお金がたまらないって人は、やっぱお金の使い方が間違ってますよね。で使い方とか、維持管理、お金の第6章の維持管理とか、この辺が、多分こう足りないとこ、優れてるとこと足りないとこが多分人それぞれあると思いますので、全体のベースを貯めてく上げていく必要があると思うんですね。で例えば本当にこうキャリアアップしたい、年収上げたいけどっていう人には、第4章のお金の稼ぎ方だったりとか、で本当マイホームを買いたいけど買った方がいいのか借りた方がいいのか悩んでる方にとっては、この大きなお金の使い方とか、
はい、
でやっぱりそういうこう何ですかね、いろんな人によって見方が違うと思うんですね。
あ、なるほどなるほど。
はい、
そうですね、本を読んで今ですね、泉さんと直接お会いしてちょっと思ったんですけども、泉さんが経営していらっしゃる日本ファイナンシャルアカデミーという会社があるじゃないですか。
はい、
こちらのやはりその仕事での経験もこの本の執筆にやっぱり役立っている部分ってありますか？
もちろんそうですね。
はいはい、
やっぱりうちの方のスクールでそういう教えてる会計から経済からもう投資までいろいろそういったスクールをやってるんですけれども、そこでこう学んだもの、実際には私はそういう経済の専門家ではなかったので、私がこのスクールを立ち上げた時から自分が生徒だったんですね。要はそういう専門家の方をお呼びして、話してもらって、で私が必ず自分で学びたいという意思があったので、必ずその運営をしながら勉強してたと。で自分が知りたいことはいろんな他の方も知りたいだろうというのをベースに、この消費者側っていうんですかね、一般個人側に立ったこういったスクールを開催しているので、私は結構この自分のスクールで学んだっていうのは相当ありますね。
なるほど。はい、ありがとうございました。ではですね、そろそろお時間となりましたので、最後にその泉さんの方から新刊ラジオのリスナーの皆さんに、メッセージをお願いいたします。
はい、お金を考える機会っていうのは、多分いろいろ、例えば年金不安だとかいろいろ今言われてますので、それで考える機会はあっても、やっぱり話す機会とか勉強する機会ってほとんどないと思うんですね。やっぱりそういう、こう正しいその勉強とかいろんなこう周りの方、家族の方と話すことによって、正しいお金の知識を身につけて、でその結果将来こう豊かで不安のないライフスタイルが手に入れられると。お金ってすごい僕は重要なものの一つだと思いますので、やっぱりそう正しい知識をつけていただければなと思ってます。
なるほど。はい、というわけで、泉正人さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで泉さんのインタビューでした。まあ、なかなかですね勉強になりました。インタビューしててですね、本を読んだ時に聞きたいなと思ったこといろいろ聞けたんですけれども、実際ね著者の方に教えてもらうとですね、あれですね、 お金についてよく勉強になりました。泉さん、ファイナンシャルアカデミーというね、会社をやってまして、セミナーなんかもやってるらしいので、ぜひぜひ、気になる方はですね、ファイナンシャルアカデミーの方も見ていただければと思います。では、書籍情報です。お金の教養、みんなが知らないお金の仕組み。泉正人著、大和書房より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたお金の教養いかがでしたでしょうか。こちらの本ですね、どんな人におすすめかっていうと、やっぱりですね、僕の感覚では僕と同い年ぐらいで、なんか社会人として働いてそこそこなんか給料も増えてきたんだけども、残業代も入ってるんだけども、お金なんかたまらないなという人にはぜひ読んでほしいと思います。貯蓄がですね、僕下手なんですよね。僕兄弟妹2人いまして、妹2人は結構ねお金貯めるのうまいっぽいんですけども、僕より給料少ないはずなのになぁと思ってですね、感心して見ております。すいませんね、なんか本当にね情けない兄貴で、というわけでですね、僕と同じようにお金がなかなかたまらないと思ってる人はこちらの方を読んでですね、お金との付き合い方、またそのお金というのは一体どういう風に扱うべきなのか、どういう風に使うべきなのか、学んでみてください。またですね、お金が貯まってる人もですね、資産運用の方法とかね、大きな買い物、つまり不動産とか車とかそういうやつですね、書いてありますからね、お金の勉強してみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。